続いて一般質問についてです。第3回6月定例会では6月28日、7月1日及び2日の3日間にわたり13人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。公費解体について、北田健二議員。質問者、能登半島地震の被災地では損壊家屋等を所有者に代わり自治体が解体撤去する公費解体が進んでいない。所有者全員の同意書が必要なことが一つの要因。国は所有者全員の同意がなくても公費解体ができる要件を示した。本市としては円滑に公費解体を進められるよう考えを整理し事前の準備をしておくことが必要。見解を問う。答弁。能登半島地震において公費解体を実施する市町村の対応状況や国の方針等に注視しながら環境省の公費解体撤去マニュアルを参考にし迅速かつ適切な対応方法の構築に取り組む。天神崎周辺道路の安全について松上京子議員。質問者、天神崎を周遊する道路は幅が狭く車の対向が難しい。また津波避難路の看板も分かりにくい。これらを改善できないか。また都市計画道路メラ線も合わせたエリア全体の将来像についての考えはどうか。答弁。地元町内会や天神崎の自然を大切にする会等とも相談し、国立公園区域外については道路拡幅の検討を行いたい。避難看板は景観に配慮しながらより分かりやすく目立つ表記に変更したい。今後もより安全に安心して天神崎を訪れてもらえるよう関係各課が情報を共有し町内連携に努めたい。大阪・関西万博への遠足・修学旅行招待について、前田佳代議員。質問者、今年3月万博会場予定地でガス爆発があり、ガスは現在も発生している。今後も爆発事故が起こり得るような危険な場所だ。まだ下見もできないうちに主催者から遠足等の参加が呼びかけられているが安全確保はできるのか。答弁。万博は最先端の技術に触れる貴重な機会だが、学校教育において安全確保は最重要で、下見ができないのであれば十分とは言えない。安心安全な取り組みを進めるように指導してまいりたい。質問者、学校や保護者らにも情報を提供し、参加の有無については学校や生徒、保護者らの意思を尊重されたい。答弁。教育委員会による意向調査は、万博への参加を強制あるいは推進しているものではない。空き家活用について、足立浩二議員。質問者、本市には地域住民や県内からの移住者に対する独自の空き家改修補助制度がない。また、宇都穂の森学園の開校に関しても、県内からの移住者には補助制度がない。これらをどう考えるのか。答弁。 新たな空き家等の改修補助制度の創設については、個人の資産である住宅等の価値を公費によって高めるものであるため、慎重な検討が必要だと考える。また、宇都穂の森学園の開校に関しては、学校近隣の賃貸物件が限られており、住居の確保が重要な課題だと認識していることから、地域おこし協力隊を活用し、周辺地域を含めた空き家の掘り起こしを行う。共同親権について、市橋修光議員、質問者、77年ぶりの民法改正に至る経緯は、答弁、離婚に伴う子の養育への深刻な影響などの社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から改正されたものと認識している。質問者、海外からハーグ条約の履行、国連から年15万人の実施誘拐への実態に関する勧告がある。子どもの連れ去りについて、市の認識は、答弁、市において連れ去りの事案は把握していない。質問者、国会や弁護士からも子ども連れ去り問題が多数指摘されている。本市を例外とせず、全国で連れ去り推奨の実態があり、人事ではない。子どもの福祉を最優先に、実態に即した適切な運営を願う。庁舎窓口カウンターやトイレ等での杖ホルダーの設置について、加藤義則議員、質問者、杖使用者が来庁した際に安心して窓口やトイレ等を利用できるよう、杖ホルダーの設置を検討されては。答弁、本市において今後も高齢化が進むことが見込まれ、杖を使用する方がより増加する傾向にあると考えられることから、杖ホルダー等を設置することは、そうした方の安全性、利便性の向上につながる。現在、本庁舎ではトイレにフックを設置し、窓口カウンターには杖の滑り止めの配置を進めている。今後も可能な範囲において他施設への必要な対応を進めてまいりたい。木造住宅耐震改修補助金の代理受領制度の導入について、蔡明子議員、質問者、木造住宅耐震改修補助金を利用するにあたり、申請者の負担を軽減できる代理受領制度を導入してもらいたい。答弁、代理受領制度は、申請者が工事代金について補助金額を差し引いた自己負担分のみを業者に支払い、補助金は市から直接業者へ支払うことで、申請者の負担が軽減される制度となる。補助金額が多額になればなるほど有効な制度と認識している。具体的な制度、手続きを整理した上で、申請者の負担を軽減できるよう取り組みを進めてまいりたい。中山間地域における事前復興計画について、谷貞美議員、質問者、本年3月に策定された田辺市事前復興計画は、南海トラフ巨大地震による津波災害で被災した際に、速やかに都市基盤や居住エリア等を復興させるものであるが、広大な地域を持つ本市にあっては、大規模な自然災害に備えて、中山間地域においても地理的条件に沿った 事前復興計画の策定が必要ではないか。答弁、南海トラフ巨大地震により13幹部が被災した場合においても、当計画の復興基本方針は共通するものであり、これまでの紀伊半島大水害からの復興に倣い、地域防災計画を基本として、速やかな復興・復旧を目指してまいりたい。森林環境譲与税に関わる林業事業体からの新たな取り組みの提案について、宮井明議員。質問者、森林環境譲与税は関係法令の範囲内であれば、市の判断で幅広い事業に活用できることから、各事業体から様々な意見を聴取してきた。今後、柔軟で先駆的な意見を吸い上げる必要があると思うが、市の考えは。答弁、各林業事業体から寄せられた多岐にわたる意見や要望をはじめ、支援策については詳細な内容を把握し、関係機関と連携を図り、議論を重ねながら検討してまいりたい。質問者、林業事業体との連携強化は、森林管理と林業支援の改善につながるため、今後とも各事業体との意見交換をお願いしたい。大型公共事業の概要と本市財政の見通しについて、柳瀬正隆議員。質問者、本市においては新庁舎整備事業を皮切りに、避難文化会館改修事業、旧庁舎解体及び立体駐車場整備事業、市民総合センター整備事業等、多くの公共事業が予定されている。これらの事業が本市財政に与える影響について、市の見解を問う。答弁、合併以降、行財政改革に取り組み、基金も積み増してきている。これらの事業を行った場合でも、実質公債費比率は健全な数値を維持できるものと考えている。一方、今後予定している事業の中には、交付税参入率が低い事業があるのも事実であり、各種事業を十分精査するとともに、財源についても国庫補助金や有利な地方債をできる限り活用し、財政負担の抑制に努めてまいりたい。農道整備について、尾崎博文議員。質問者、基幹産業である梅や柑橘類の農業を維持していくために、農道の劣化が進む中、改良を含め計画的な整備と予算枠の拡充が必要と考えるが、市の見解は。答弁、梅、柑橘類を中心とした農業は、地域経済を牽引する重要な基幹産業である。この地域の農業を将来にわたって守っていくためにも、農業生産活動に不可欠な生産基盤の一つである農道について、農業受益者の皆様と連携しながら、計画的に整備を進めていきたい。質問者、将来にわたって本市の農業を守っていただくよう、農道の危険箇所の総点検なども含めて早急な対応をお願いしたい。防災・災害復旧・復興対策について、久保博次議員。質問者、5月に能登半島地震の被災地輪島市、珠洲市に支援物資を届け、現地の状況を視察して道路被害に驚いた。3月議会の一般質問で、食料や段ボールベッドなどの災害備蓄の拡充を求めたが、 市は流通備蓄で対応できるという答弁だった。現地で目にした橋梁等の道路の被害状況では、流通備蓄では被災者支援、避難所の環境整備の対応ができないと感じた。備蓄を拡充すべきだ。答弁。避難所へすぐに物資を届けられないことも想定されるため、分散備蓄の拠点づくりを進めていきたい。質問者。災害時の道路状況から流通備蓄では対応が難しい。ぜひとも常備備蓄の拡充を検討すべきだ。防災・減災対策について。朝山誠一議員。質問者。電気火災を防ぐために感震ブレーカーの普及に向けた補助金創設をすべきと考えるが、市の見解は。答弁。必要性は十分認識している。補助メニューの創設に向けて取り組みたい。質問者。強風による瓦屋根の落下や飛散対策として、瓦屋根台風診断、台風回収への国の補助制度が設けられた。本市でも補助制度を導入する考えはないのか。答弁。台風対策となることは認識しているが、現時点では耐震化について重点的に取り組んでおり、耐震化の状況なども見極めながら災害に強い街づくりを促進していきたい。